はい、それではですね、短文事例問題のちょっとイメージを持っていただくためにですね、今度はその民事訴訟法で、少しちょっとデモ抗議的なものをね、やってみようかなと思うんですが、問題は非常にシンプルです。東京に本店を有する X は、那覇市に居住する Y に対する売買代金債権の訴えを東京地方裁判所に提起しましたと。で、Y は弁済の抗弁を主張し、請求を争うつもりであると。で、証人や証拠が多い那覇市で、裁判をしたいと考えていると。で、Y に取り得る手段はありますかと。まあそういう問題なんですよね。で、これはまあ管轄と移送に関わる問題で、まあ従来はですね、いわゆる担当プロパーと呼ばれていたものです。もちろん実務的には非常に重要な部分になりますので、担当試験では出ていたんですね。で、ところが、まあ、皆さんご存知のとおり、本試験の方はですね、担当式試験から下、いわゆる下4法というものが外されまして、で、以後ですね、やはり、その重要な条文知識、まあ、単純にその条文の指摘とか制度の説明ができればいいよという問題が、まあ、商法とか民訴訟法とか、行政法というところでは出るようになっています。もうこれはもう担当と論文の役割分担というのはできなくなっているので、まあ、やむを得ないところだと思うんですが、まあ、現に、本試験のところではですね、今ちょっと今回やる問題をちょっとアレンジしたと、ちょっとひねった問題なんですけどもね、ただ論点っていうか書くべきことは同じです。16条と17条の話するだけなんですけども、実は出ています。ですから、こういった短文事例問題で扱うような問題だったとしても、まあ、本試験で出るような問題だったりするわけです。でね、この問題で皆さんにこう、何を学ん、例えばその、まあ、勉強始めたばっかりの人対象ですけども、何を学んでいただきたいかというと、ああ、こういう論点あるんだ、覚えようとかじゃないです。もちろん最終的にはね、せっかく勉強したんで、ああ、こういう処理をするんだ、ああ、こういう論点というかな、考え方ってあるんだってのを覚えていただきたいんですけど、この講座、短文事例問題ではそういう、まあ、論点を網羅的に潰すとか、そういうものではなくてですね、アプローチの仕方っていうのをしっかり学んでいこうということなんですよね。で、今回ですね、どんな事案かというと、要は、XY 間で、まあ、何らかの、売買契約というのがあってですね、まあ、X が、まあ、売り手で、まあ、Y が買い手なんでしょうね。で、まあ、Y がお金払ってくれないっていうことなんで、まあ、X の方が Y に対して、まあ、売買契約に基づく売買代金債権の支払いというものを、まあ、東京地裁で提供したということになります。で、Y はただ那覇在住なので、わざわざ、その、東京まで出てって、毎度ね、裁判をしなきゃいけないというのは、これかなりしんどいですよね。ですから皆さんが Y の立場になったら何を考えるかといったら、やはりこれは地元である、那覇地裁で、裁判やりたいなということになります。でもところが、もうすでに東京地裁に訴えを提起されてしまって、なので、まあ、手段としては、移送してもらうと。つまり移送という制度があったら、これはもう最小限の知識としてなきゃいけないので、移送っていうのがあったなというのをまず考えてほしいんですよ。で、次に、じゃあ移送の条文見てみようっていう話になるわけですね。もし分かんなかったらね。で、16条っていうところで、管轄違いの場合の取り扱いというのがまずあります。裁判所は訴訟の全また一部がその管轄に属しない。この場合で言うと、東京地裁にもし管轄がないというのであれば、申し立て、これは Y の申し立てですね。内者職権で、これを管轄裁判所、例えば那覇地裁に管轄があるんであれば、移送できるな、ということになります。まあ、ですから、まずこれ使えないかっていうのを検討することになりますよね。で、要件論としては、まあ、東京、まあ、この第16条1項の裁判所ってのは、これ、この事例で言うと東京地方裁判所になりますから、東京地方裁判所に管轄があるのかないのかっていうのを確認しなきゃいけないですね。もしこれ、管轄が東京地方裁判所にあったら、もう16条の要件乗らないので、これ使えないでしょ。ですから、まず皆さんとしては、東京地方裁判所に今回管轄あるのかなっていうことの確認をしようということになります。で、管轄があったら、まあ、16条は使えないし、なかったら16条使えるな、というところがまずわかりますよね。で、次、17条見てみましょう。地裁を避けるための移送っていうのがあるんですが、第一審裁判所。で、まあ、今回、第一審ですよね。で、東京地方裁判所第一審ということになりますが、第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、おっと。これ、要するに、東京地裁に管轄がある場合においても、ということです。なるほどと。で、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所を使用すべき検証物の所在地、その他の事情を考慮して、訴訟の著しい事態を避け、または当事者間の公平を図るため必要があると認めるときは、申し立て、まあ、この場合は Y の申し立てでしょうね。により、または職権で、東京地裁の職権で、訴訟の全または一部を他の管轄裁判所、で、要するにこの場合、那覇地方裁判所に管轄があれば、 そのね、八王裁判所に移送できるということになりそうです。お、これ使えんじゃないって話になって、要するに16条のところでは、まずそもそも管轄が東京地裁にあるかどうかを確認しようと。で、あれば16条使えないですよね。で、ところが仮にあったとしても、17条は、管轄がね、東京地裁にあったとしても、もし那覇地裁に管轄があれば、場合によっては移送できるって書いてあるわけですよ。ということで、皆さんとしては、あ、これ16条と17条を検討すればいいんじゃないのというところをですね、こう、条文を読んだだけで、当たりをつけることができるはずです。いいですか。まず、条文探そうっていうことなんです。あのね、予備試験でも本試験でもそうなんですけど、なんだこれっていう問題、まあ、たまに出るんですよ、やっぱり。で、あんまり論点論点してない問題ですよね。で、そういう時に、空を、まあ、空をね、空を見つめちゃいけないんですよ。なんだっけなとかじゃなくて、条文を見ろっていうことなんですね。で、しかも、実は皆さんちょっとあまり活用できてないんですけど、目次があるんですよ。各法典の冒頭部分には。で、その目次を見て、まあ会社法なんかそう目次活用しろって私よく言ってるんですけど、なんかないかなっていうのを探すわけですね。で、そうすると、まあ管轄とか移送とかってあるじゃないかっていうところで、そのあたりの条文見て、で、今回の事案で、使えそうな条文を探すってことで一生懸命その場でやる。そういう癖がついてる人とついてない人っているんですよ。で、ついてる人っていうのは、なんじゃこりゃっていう問題が出ても逃げ切れるんですね。で、ところが論点論点した勉強しかしてない人、知識、記憶に頼って、答案を書こうとする人っていうのはそれ対応できなくなるんですね。ですからそうならないように、やはり初期段階から、条文に当たるっていう癖をつけようと。で、今回のこの問題っていうのは、もちろんその、制度としてね、こう移送っていう制度があるんだよっていうのは、まあ理解してほしいっていうのはもちろんあるんですけれども、それだけじゃ意味がないんですよ。この講座で皆さんにいろいろお伝えしたいのは、じゃあこういう時どうするのっていう時に、あ、条文当たってみるんだなっていうことを、まあきちんと身につけてほしいということなんですよね。で、そうすると、どうも問題になりそうなのは、本件において東京地裁と那覇地裁にそもそも管轄あんのかいなっていうのが、ちょっと問題になりそうだっていうことですよね。要は管轄があるかないか、特にその東京地裁に管轄があるかないかで16条ベースで行くのか、17条ベースで行くのか、ちょっと結論分かれそうなので、まず東京地裁に管轄あるのかなってことは確認しないといけないですよね。で、そうすると、これ管轄については、4条と5条っていうところがあるかと思います。で、一般的に、管轄っていうのは、4条の1項は原則なんですよ。訴えは被告の普通裁判所の所在地を管轄する裁判所の管轄に属すると。で、これ被告っていうのはこれ、X が Y を訴えていますから、これ Y なんですよ。で、Y の、普通裁判席っていうのは、これ、那覇地裁なので、実は4条1項のとこで、あ、これ、那覇地裁管轄あるじゃんっていうことが、まず確認できます。これは17条の方で使える話ですよね。で、これなぜね、被告のところに管轄があるっていうのを原則にしてるかっていうと、これは単純にですね、裁判制度っていうのは、訴えた方、原告が訴えた方ですけど、訴えた方は、訴えた人のところに行って争うべきだっていう考え方が原則としてあるからです。単純に。で、なので41項っていうのは原則になってます。ただ5条っていうところで、財産権上の訴え等については特殊な、その管轄が認められ、まあ、特殊というかね、例外的ないろんな管轄が認められていて、で、今回で言うと5条の1号、財産権上の訴え、まあ、売買代金債権ですから、まあ、これ財産権上の訴えですよね。これ義務履行地って書いてあるんだよ。で、義務履行地って書いてあって、じゃそうすると、売買契約に基づく売買代金債権の義務履行地ってどこなんだろうなっていうところで、まあ、今回ちょっといろんな、履行地についての、定めとか特に問題文中ないので、まあ、単純にこの原則に従って考えてみようということなんですが、ここで民法の知識が重要になってきます。持参債務の原則っていうのが出てくるわけですね。で、持参債務の原則ってことは、これは債務者が債権者のところ持参しろってことでしょ？そうすると、これは債権者って原告である X なんだよね。となると、え、これ東京じゃないの？っていう話になって、5条の1号によってですね、あ、東京地裁管轄あるじゃんっていうのがここでわかるということです。で、ここまで、まあ、ある意味条文知識だけで、処理しているということわかりますかね？というその論点論点した話でも何もしてないんだよね。条文を拾っていって、どうなってんだろうっていうのを、確認をしているだけと、いうことですね。いいですかね。で、そうすると、ちょっと答案見てみましょうか。Y は、東京地方裁判所に提起された訴訟を那覇地方裁判所で審理してもらいたいと。移送の申し立てをする必要がある。で、かかる申し立てをすることができるか検討しましょうって言って、各個人のところで、まず、16条ですね。管轄違いなんだと。要するに、東京地裁じゃねえだろうっていう、そういう主張をしたい。 で、本文において、売買代金債権に関わる請求は財産権上の訴え、これは、5条の1号ですね。これちょっと5条1号を書いた方がいいね、過去分けでね。で、財産権上の訴えにあたって、で、義務履行地は、持参債務、民法481項となることから東京なんだと。したがって東京調査場所に管轄が認められるので、16条は厳しいな、っていうところをまず一言確認しておきます。まあ、一言というか、確認しておきます。で、次に、じゃあ17条違憲じゃないのっていうところで、裁量移送という話になるわけですよね。で、ここで、17条は先ほど見たように、まず第一審裁判所、訴えを提起された第一審裁判所、今回は東京地裁ですが、まあ東京地裁管轄あるよね、と。でも一方で、他の裁判所にも管轄あるんじゃないの、と。で、これがまあ那覇地裁なんですけど、じゃあ那覇地裁管轄あるのかっていうと、これは、答案過去2番ですね。裁量移送の申し立てを検討しましょうと。で、本文においては一方当事者である Y の所在地が那覇市であるということで、これは、那覇市というのが被告、まあ、4条ですね。4条のところから、管轄認められるじゃないかっていう話になります。それにちょっと、明確に指摘した方がいいと思います。4条で、まあ、被告である Y の、所在地である那覇地裁にも管轄が認められるんだっていうことは、これちょっとはっきり書いた方がいいですね。で、証人や証拠が那覇市に集中しているから、尋問を受けるべき証人の、住所を使用すべき、検証地の所在地が那覇市にあることになると。で、したがって場合は訴訟の著しい地帯を避け、または当社間の公表を図るため、必要がある旨を主張して、かかる申し立てができるんじゃないのか、ということになりますね。まあ、ちょっと、答案上は、括弧1のところでは、5条1号の指摘をした方がいいなっていうのと、あと、まあ、括弧2番のところでは、一応ね、4条1号のところで、1個か、のところで、被告の、普通裁判席として、那覇地裁に管轄があるってことを確認した方が、17条の条文と照らし合わせると、いいですね。これ管轄がないところに移送できないので、まあ、一応ね、管轄裁判所に移送することができるという条文に引っ掛けて、であとは、まあこれ当てはめになりますけどね、訴訟の著しい地帯を避けるとか、当事者間の公平を図るため、まあこれはもう実際に当てはめになります。もし論文試験で出たら、この辺の情報もうちょっとあると思います。まあ今回も一応ですね、弁済の公弁の主張をするっていう時に、証人とか証拠が、まあ、那覇市に集中しているっていう前提にしてますので、まあ、こちらで、審理をした方が、まあ、訴訟の著しい地裁を避けることになりますよね。だって、わざわざ東京地裁でやってですよ。じゃ証拠調べどうするのつって、じゃあ那覇まで行くんですか行きませんよ。じゃあ那覇から来てもらうんですかみたいな話になってね。これどう考えたって時間かかるに決まってるし、まあ、当社間の公平を図るためっていう方に引っ掛けることも可能だと思います。まあ、この辺は問題文にもうちょっと具体的な事情が出てくるので、以下は当てはめという話になるんですけどね。で、大事なのは、この問題で何度も言いますように、アプローチの仕方っていうのを学ぼう。あ、そうか、条文から入るんだなっていうこと。それから、条文から入る以上、条文の文言をきちんと拾っていくっていうことですね。そういった作業を、初学者段階から、早めの段階から身につけてた人ってのは絶対強いですからね。そういったことを、早い段階で徹底して、いろいろね。まあ、もちろん、この問題はたまたまその条文アプローチの話ですけど、まあ、いろいろな事例問題に対する当たり方、アプローチの仕方っていうのを、学ぶための講座。それが短文事例問題だというふうに、理解していただけるといいかなと思います。まあ、こんなことをですね、一応あたり、まあ大体10分ぐらいのところでお話をしています。ですかね。やはり早い段階で事例になれるってことももちろん必要なんですけどもね、じゃあいきなりじゃあごっつい論文問題いけんのかと。まあ論点が複数出てきたりとか、まあちょっとひねり入っちゃってますよねみたいなね、問題は、これはいわゆる本丸的な意味での論文講座っていうところで2年目以降のところでしっかりやれば十分かなというふうに思っています。で、そもそもいきなりそれに行くのは難しいです。いくら基礎講座のところで知識を備えたと言っても、いきなり、じゃあ高い山登ってごらんとか言われてもですね、なかなか登れないです。ですから、まあ、5合目、6合目あたりまでを、まあ、どうやって登っていくのかっていうのを、こういう単純な問題で、慣れていく、身につけていくっていうことがすごく大事で、で、なぜ今までこういうのがないのかっていうぐらいですね、ある意味、コロムスの卵みたいなもんで、あ、これやっぱいいな、と、ね、僕は思っています。ですからですね、こういったものを使って、少しずつですね、こう、力を身につけていくということをですね、皆さんにもやっていただければいいな、というふうに思っています。今回は、民事訴訟法ですね、で、移送というかなり、まあちょっとこう、プロパー的なところの素材を使って、アプローチの仕方っていうのをちょっとね、学んでいただくということをちょっと、デモしてみましたというところであります。はい。では、この動画はここまでということにしたいと思います。ありがとうございました。